ちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神農林振興事務所から山中農政専門員に、そして阪神南県民センター県民交流室からは小坂次長にお電話で出演していただきます。それではまず山中専門員にお伺いしますが、山中専門員がおられる阪神農林振興事務所はどんなお仕事をされているのかというところから聞いてみたいと思います。山中さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はお電話で全く打ち合わせする時間もなく、台風の最中で申し訳ございません。よろしくお願いいたしま す。では、
よろしくお願いいたします。
どんなお仕事をされているのかというところからお願いできますか。
はい、阪神農林振興事務所ではその名の通りですね、阪神地域における農業や畜産振興のための各種制度とか、補助事業という事業の活用の推進、そして農地がより使いやすくなる区画整理の土地改良事業で、また北部に広がる里山の保全や鹿やイノシシなどによる農作物の被害防止対策、他河川におけるアユなどの魚のですね、
はい、
増やす活動のバックアップなど、地域の農林水産業を支える幅広い仕事に、取り組んでおります。
本当に幅広いですよね。
はい、
阪神地域でこの農業というイメージはあんまり強くないんですけれども、どんな農産物が生産されているんでしょうか。
はい、阪神地域は都市化が進んでいる地域なんですけれども、南部や北部や南部のそれぞれの地域性を生かした、多様な農業が展開されていましてですね、
はい、
例えば北部地域、宝塚川西市の北部三田稲川町では田園地帯と里山が広がっていて、お米や、野菜、牡蠣、言って花です、
お花ですね、で
果汁、はい、で果汁、お茶、原木椎茸などをですね、生産しています。
はい、
他、まあ、畜産もあります。で、南部のですね、尼崎、西宮、そちら西宮伊丹などではですね、まあ、市街化区域と言われるところでの、緑地保全の機能もあるような農地で、ほうれん草、小松菜などの、葉っぱもの野菜や、トマト、イチゴなど、園芸作物の生産が、大変盛んです。
実はこの阪神地域でもたくさんの農産物が生産されているということですね。で、他と違うこの阪神地域の特徴とかっていうのはあるんでしょうか。
あ、はい、阪神地域には県人口の約3分の1となるですね、174万7千人の方が居住されていまして、
はい、
生産地と消費地が近く、飲食店などの食関連事業者さんも多いのですけれども、まあ、県民の皆様はより新鮮で旬の農産物をいち早く食べることができるようになっています。
ああ、新鮮なものをいち早く食べることができるんですね。それが美味しい特徴というわけですね。今日ご紹介いただけるフォトコンテストっていうのがあるんですか。
その、はい、
阪神の農畜林水に注目したイベントということですね。今チラシを手元に持っているんですけれども。
あ、はい、はい、そうです、皆さんのですね、皆さんに阪神の農畜林水の魅力を、まあ、見つけてもらいたいという思いからですね、実施しているイベントとなっています。
はい、この阪神アグリパークフォトコンテストということなんですが、このアグリパークってちょっとご説明していただけますか。
はい、農業を意味する、アグリカルチャーとテーマパークを合わせた造語、つまり作った言葉なんですね。
はい、
で、阪神地域の特徴を踏まえて多様な食と農に関わる活動をですね、アトラクションとして、また地域全体をテーマパークと見立てていて、農業の方と、まあ、事業者、例えば食べ物の関連の方などとですね、はい、県民、消費者の3者が、それぞれの立場で、農と食の魅力を見つけ、活かし、楽しんでいただく、という阪神アグリパーク構想を、 平成27年に策定してまして、
はい、
この構想を推進するにあたって情報発信とか、商品開発、さらには消費者の方に楽しんでいただけるような、各種プロジェクトに取り組んでまして、その取り組みの一つが阪神アグリパーク、フォトコンテストというわけです。
なるほど。ではこの阪神アグリパークフォトコンテストの詳しい内容について教えていただけますか。
はい、まず今回のフォトコンテストにですね、特に応募資格というのはありませんので、
はい、
どなたでもご参加いただけます。
そうなんですね。
はい、で募集テーマは見つけた阪神の脳で、
うん、
ただその脳と申しましても、その農業のみを指してるんではなくてですね、
はい、
農畜林水、あるいは農林水産をですね、兵庫県では脳という、脳というと漢字の農業の脳を思い加えてほしいんですけども、
はいはい、
その言葉に、凝縮しているというところです。で皆さんの身近にある農畜林水、例えば線路の脇のや住宅地の中とかですね、日頃の中で溶け込んでいる野菜畑とか、山の里山のふもと一面に広がる稲穂の絨毯とか、
素敵素敵、
はい、でそして栗拾いとか枝豆を取っているとことかですね、
はい、
時期によってダリアの花摘み体験、そして稲川や向こう側で魚釣りもですね、このように至るところにいろんなターゲットとなる写真の、
シャッターチャンス
となるものがあると思います。はい、はい、でこのような阪神地域にある様々な脳の瞬間をぜひ見つけていただきたい。そしてそのきらめきの刹那とですね、
うん、
あるいは永遠の流れの中、目の前に広がる光景といったとっておきの写真をぜひご応募いただきたい、このように思ってます。
わあ、きっといい写真がたくさん撮れますね。
そうですね、
はい、
で応募方法はとっても簡単でしてですね、
はい、
まず11月30日までにですね、カメラやスマートフォンで作品を撮影撮ってもらって、
はい、
次に専用の応募サイトに必要事項を記入の上アップロードいただくだけで完了となります。
はい、
詳細は阪神アグリパークで検索いただけると、募集要項もご覧いただけますし、ね、市役所などにもポスターやリーフレットも置いてますので、そこにQR コードを
便利ですね、これね。
はい、そうです、はい、だからスマホからすぐにアクセスしてもそのまま投稿もできます。
うん、
でコンテストなのでですね、応募商品もありましてですね、ラジオの方には見ていただけないので大変残念なんですけれども、
はいはい、
最優秀賞は選賞数は1点のみで、サンダウシステーキ2枚 400g、
わーすごい。
で優秀賞は、3点で阪神さん、農産物加工品詰め合わせで加作は5点で、サンダマイコシキャレ 5kg となってます。
この加作でもいいですね。
そうです、ね、はい、でこの他受賞者以外にもですね、抽選で10名様に、農産物加工品をプレゼントさせていただいてますので、写真のうまい下手は気にされずにどんどん応募いただければですね、
はい、
いいかなと思います。でこの西宮市内にもですね、農園と住宅街や農園と電車の組み合わせありますし、もちろん向こう側という大きな川ありますんで、そこで跳ねる魚とかですね、思わぬスポットがたくさん、溢れている、隠れている、このように思いますので、皆さんの感性で切り取った素敵な一瞬を探してもらえたら、嬉しいと思っています。
そうですよね、この最優秀賞がサンダウシーステーキ、もう贅沢ですよね。皆さんふるってご応募なさいませんか。でこの応募にあたって注意する点などは何かありますか。
はい、そうですね、やはり農地は農家さんの大切な仕事場ですのでね、勝手に、中に入らないようにしてください。また電車とか列車側から撮影される場合も線路に入らないなど運行を妨げないようにしていただきたいですし、さらには被写体が人物の場合ご応募に際してはですね、まずその被写体ご本人のご了承は取っていただきたい、このように思っています。よろしくお願いします。
本当ですね、マナーを守ってぜひいい写真をご応募なさっていただきたいですよね。
はい、 はい、そうです。うん。たくさんのご応募をお待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
その他何かご紹介するようなことはありますか？
そうですね、はい。県ではですね、伊丹市の公設卸売市場、どこかと言いますと、伊丹市北本町でですね、川西と天ヶ崎を結ぶ県道13号線沿いと、にありましてね、西国街道の約干南側、JR 伊丹駅の北西、まあ、徒歩10分ぐらいのところにあるんですけれども、はい、そこに兵庫都市農業支援センターという都市農業の情報を発信する施設を構えています。で、こちらのセンターではですね、都市農業にの魅力やですね、新たな機能を知っていただくため、いろんな常設展示に加え、様々な企画展示などを開催中でして、
はい、
企画展示としては今8月16日まで、もう明日までなんですけれども、県産木材の魅力を紹介した木育展も開催中です。もうほとんどあと1日しかないのでですね、ないんですけれども、まあ、木のぬくもりを感じられるおもちゃなど、特に今年の注目は木樹プールといって、ピンポン玉ぐらいの木の玉で作ったですね、プールがあるんです。ちょっと写真でお見せできないのが大変残念なんですけれども、はい、こういったものを展示しておりますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。
はい。
はい、で、また今後もですね、農業分野と福祉分野をお互いに協力し合う農福連携展であるとか、阪神地域の水生生物が勉強できる水生生物展、阪神地域の、野生動物展などをですね、大体それぞれ2週間程度で、予定しておりますので、また見に来ていただければ大変嬉しく思います。
この支援センターではもう本当にいろんなことをされていたんですね、
はい、
阪神地域の農、つまり農畜林水を勉強しに、また企画展示を楽しみに、多くの皆さんにお立ち寄りいただきたいですよね。
はい、そうです、買い物待ちのお時間など、お子様が遊べるような簡単なジグゾーパズルなどもご用意してますので、ぜひお立ち寄りいただきたい、このように思います。
それでは山中さん、いろいろと教えていただきましたが、最後にラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、阪神地域にあります脳というものを見つけですね、ぜひフォトコンテストへのご応募をお願いします。また皆さんが見つけた農地で作られた野菜などがですね、これからは店頭に並んでいきます。またしばらくするとですね、もう秋の味覚というのもどんどん出荷されていきます。ついては身近にある新鮮な旬の農産物を見つけ、食べて楽しんでいただければ大変、嬉しく思います。
わー、美味しくいただきたいです。山中専門医、ありがとうございました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは続きまして、小坂次長にお電話がつながっています。小坂次長、よろしくお願いいたします。
はい、今日は気に入れなくて申し訳ないです。
とんでもないです。もう台風第7号がね、もう、
そうですね、
接近しておりまして、もう明石のあたりをもう抜けて豊岡ということですが、そのあたりのことも、小坂さん、注意喚起していただけるんでしょうか。
はいはい、そうですね。私の方からは、台風7号について、お話しさせていただきます。
はい。
この台風第7号なんですけれども、午後4時頃の時点で、姫路の奥のですね、市川町あたりに台風の中心がありまして、中心気圧が985ヘクトパスカル、最大風速が秒速で25メートル。それから時速15キロメートルの速さで、まあ、北北西に進んでまして、まあ、今後田島地域を抜けて、まあ、日本海の方に抜けていくというような予想になっております。で、ただ抜けた後なんですけれども、
はい、
南西からの風が吹き上げてくるのとですね、合わせまして西宮、尼崎など阪神間の沿岸の海がですね、今日の午後7時頃、7時頃に満潮になっちゃうんですね、
はい、
なのでそこが相まって、高潮について十分警戒する必要があるんです。
はい、
でまた雨の量につきましても、今後線状降水帯が発生する可能性もありまして、まあ、そうなるとさらに、雨量が増える恐れもあります。 で、今夜遅くから明日の未明まで、まあ、大雨とか暴風が長時間続いたりですね、高潮が発生する可能性があるなど、災害の危険度も非常に高いですし、影響が長時間続くことも想定されますので、十分ご注意いただきたいと思います。
はい。
まあ、このような状況ですのでね、屋外での作業ですとか不要不急の外出はまあ控えていただいて、特に海岸とか増水した河川、用水路など、まあ、危険な場所に、まあ、絶対近づかないようにお願いいたします。今後も気象台が発表される最新の台風情報、それから警報、注意報、気象情報、からキキクルという危険度分布の情報があるんですけども、そういったものを確認していただくとともにですね、市、町からの避難防災に関する情報などに留意していただきたいと思います。
はい。
まあ、くれぐれもね、安全第一で行動していただきますようにお願いいたします。
このキキクル、危険度分布もね、しっかりと皆さんチェックしていただきたいですよね。
そうですね。はい。いろんな情報載ってますんでね。
はい。はい、また次はこちらのスタジオにぜひお越しいただいて、またいろんなね、はい、お話を聞かせていただきたいと思います。
わかりました。
この後も台風に気をつけて、ともども過ごしたいですよね。
はい、そうですね。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、
他には特によろしいですか。はい、今回はこちら中心ということで、
はい、
よろしいですか。はい、また次回よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日は阪神農林振興事務所から山中専門員に、阪神南県民センター県民交流室からは小坂次長にお電話をつないでお話をいたしました。こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。